今日はステージプトキの8章20節から32節までです。出エジプト記8章20節から32節。主はモーセに仰せられた。明日の朝早くパロの前に出よ。見よ、彼は水のところに出てくる。彼にこう言え。主はこう仰せられます。私の民を生かせ、彼らを私に仕えさせよ。もしあなたが私の民を生かせないなら、さあ私はアブの群れをあなたとあなたの家臣とあなたの民の中に、またあなたの家の中に放つ。エジプトの家々も彼らがいる土地もアブの群れで満ちる。私はその日、私の民がとどまっているゴシェンの地を特別に扱い、そこにはアブの群れがいないようにする。それは主である私がその地の真ん中にいることをあなたが知るためである。私は私の民とあなたの民との間を区別して救いを置く。明日この印が起こる。主がそのようにされたので、おびただしいアブの群れがパロの家とその家臣の家とに入ってきた。エジプトの全土に渡り、地はアブの群れによって荒れ果てた。パロはモーセとアロンを呼び寄せていった。さあこの国内でお前たちの神に生贄を捧げよう。モーセは答えた。そうすることはとてもできません。なぜなら私たちは私たちの神主にエジプト人の忌み嫌うものを生贄として捧げるからです。もし私たちがエジプト人の目の前でその忌み嫌うものを生贄として捧げるなら、彼らは私たちを石で打ち殺しはしないでしょうか。それで私たちは荒野に3日の道のりの旅をして、私たちの神主に生贄を捧げなければなりません。これは主が私たちにお命じになることです。パロは言った。私はお前たちを生かせよう。お前たちは荒野でお前たちの神主に生贄を捧げるがよい。ただ決して遠くへ行ってはならない。私のために祈ってくれ。モーセは言った。それでは私はあなたのところから出て行きます。私は主に祈ります。明日アブがパロとその家臣とその民から離れます。ただパロは重ねて欺かないようにしてください。民が主に生贄を捧げに行けないようにしないでください。モーセはパロのところから出て行って主に祈った。主はモーセの願った通りにされたので、アブはパロとその家臣およびその民から離れた。一匹も残らなかった。しかしパロはこの時も強情になり、民を生かせなかった。今日の箇所、エジプトに下った第4の災いはアブの災いです。このアブはヘブライ語ではアロブ、これはですね、70人訳の聖書では犬バエ、あるいはシリア語の訳ではハエ、タニハエで、とにかく動物を、指すハエであり、人間も刺すハエで、そして刺されたら、痛みを伴う、そういうハエです。 で特に犬バエと呼ばれているように犬とかそういった家畜をよく指すもので、これもまたですねエジプトの神々の中ではアヌビスという結構有名な神がおりまして、顔が犬とかジャッカルみたいな形をして、結構なんか顔の鼻がこんな長くて黒くて、で体は人間っていう、そういう神がいますね。アヌビスって言うんですけども、それを拝むエジプト人にとってはこの犬場合は結構嫌な存在になります。でエジプト人にとってこの聖獣と呼ばれている、いくつかですね、動物の神がおりまして、例えば猫の神とか、いるんですけども、結構エジプト人は徹底してですね、その動物に対して、動物の神に対しては徹底して、大切に扱っており、でですね、ペルシアがこのエジプトに攻めてきた時、ペルシア軍が猫を盾にして、そして攻めてきたら、エジプトはそれに太刀打ちできなくて、猫を盾にしたら猫を攻撃できなくてですね、でそれでエジプト軍が負けたという、そういう逸話まであるほどです。猫、猫も聖獣のうちの一つでして、でとにかくそういうわけで、ヘブライ人が生贄を捧げるものが、それはとてもエジプト人の忌み嫌うもの、お牛とか牛、それから、ヤギもエジプトでは神の、類とされておりますので、ですから、もしヘブライ人がその生贄をエジプト国内で捧げているのを見たら、エジプト人たちは殺すでしょうと、モーセが言う通り、の、ことなんです。で、この主が送られたのは第4の災い、これはアブの群れを、この家臣やまた民の中、それからその王国の家の中においても、また一般の家庭のエジプトの家々の中においても、このアブを放つと。でただしですね、今回から、主はですね、違ったことをなさります。それはすなわちエジプトとイスラエルを区別されるということです。22節、私はその日、私の民がとどまっているゴシェンの地を特別に扱い、そこにはアブの群れがいないようにする。それは主である私がその地の真ん中にいることをあなたが知るためである。私は私の民とあなたの民との間を区別して救いを置く。明日この印が起こる。確かにですね、エジプトには災いが起こります。そして、エジプトの中にイスラエルの民がいたとしたら、今までの災いが、区別するという言葉がことさらなかったので、おそらくイスラエルの民もカエルが入ったり、そういうことがされたのだと思われますけれども、ただですね、主はですね、いつまでもその邪悪な国の中にいる神の民も邪悪な国と共に裁きを受けるようなことはなさらず、特別扱いされて、邪悪な国の中にいる神の民のところにはその災いが及ばないようにすることができるんです。この今回のアブの災いにしても、また九章の災い、九章四節にも、ね、ありますね、区別すると書いてありますね。主はですね、神の民を特別扱いされるんです。災い、世が裁かれること、エジプトが裁かれること、それはエジプトの民にとっては災いですが、しかしそれは同時に神のために、すなわちイスラエルのためにとっては救いでもあるわけです。エジプトが裁かれることによってイスラエルのためが救われるんです。よくですね、エジプトそのものが裁かれること、それを神は不当だと、短絡的に思う人がいるんですが、 でもエジプトが400年の間何をしてきたか、一体何人の罪のない男の子たちを殺してきたか、そのことをその方は、まあ、きっと忘れています。主の裁きは正しい裁きです。まあ、それは今までも言ってきたことですので割愛しますけれども、このエジプトの国の中はこうして、モーセが言う通り明日というその時からアブの群れで満ち溢れました。そしてアブの群れはパロの家とまたその家臣たちの家に入ってきて、それによってエジプトの国土は荒れ果ててしまいました。で今度はですね、パロは、このイスラエルのために積極的にですね、さあ行って神に生贄を捧げようと言います。25節以降ですね。でただですね、パロは、条件をつけます。それまでモーセがパロに繰り返し言ってきたのが、イスラエルの民をエジプトから去らせて、そして神さんに仕えさせようという言葉だったんですが、でもパロが言うには、さあ25節、さあこの国内でお前たちの神に生贄を捧げようと言います。モーセの言葉をそのまま、飲み込んでイスラエルの民をエジプトから去らせるのは、まあ、尺に触るのでしょう。でそれで、ちょっとぐらいは自分のその支配の及ぶことをモーセにさせたいと思ったのかかもしれません。パロはこの国内でお前たちの神に生贄を捧げなさいと言うんですが、しかしモーセはとてもそうすることはできません。なぜなら私たちはエジプト人の忌み嫌うものを生贄として捧げるから、でそうすることはエジプト人にとって嫌なことだから、だからとてもそういうことはできませんと断ります。しっかりと断ります。ここでモーセがですね、妥協してエジプトの国内で生贄を捧げることになっていたら、まあ、きっともっと良くないことが起こったと思われます。世はですね、あるいはサタンはですね、皆さんに妥協を求めてきます。皆さんの相手にする者たちが、神に逆らう者たちが、皆さんに妥協案を提示してきたときは、それはこのモーセのようにきっぱりと断らなくてはなりません。世は皆さんに、お前たちは、別に手術じゃなくてもいい、礼拝捧げるのは、お前たちに許すから、でも手術も仕事に来いとかいう、そういう妥協案をしてきたときは、いいえと断らなくてはなりません。私が、仕事をしていた時もですね、別にここで、仕事場で聖書を読むのは構わない、まあ、けれども、イエス様の名前を出すのはやめてくれということも言われたんですけども、まあ、しかしですね、まあ、それは断らせていただきました。イエス様は私の救いであって、イエス様の名前なしではとても私のこの生き様、私の仕事ぶりを説明することはできませんと。私が今こうして仕事が成功しているのはイエス様のおかげですよということを、まあ、何かとですね、要はですね、仕事場においてはビジネスと宗教はきっぱりと分けるようにということを、まあ、そういうのが、まあ、私が仕事してきた現場の状況だったんですけども、でもそれでもですね、イエス様のことをしっかりと否まず、唇に上らせることを否定する者に対してもですね、それを拒否するのであれば、しっかりと主は御業をなしてくださいます。ここではパロはモーセとアロンに、 妥協案を示してきましたけれども、しかし、主の命じられたことは、荒野に3日の道のりを旅をして、そこで神である主に生贄を捧げなければならないでした。いくら世の中がですね、あるいは皆さんの上司が、皆さんの親や兄弟が皆さんに、妥協案、神の国に対する妥協案を提示してきてきても、いや、御言葉にはこういうふうに書いてありますのでと言って、どうか妥協はしないようにしておいてください。で、パロはですね、私はお前たちを生かせよと言います。で、しかも、私のために祈ってくれと、ね、あたかも何か神を恐れるかのような信心深いことを言いました、パロは。まあ、きっとパロにとっても、このどうやらイスラエルの神は、力がある、で、きっとゴリアクも大きいのであろうと思って、で、そういう、まあ、軽い気持ちで私のために祈ってくれを言ったのかもしれません。ただですね、モーセはそれに対して、それ、29です。それでは私はあなたのところから出ていきます。私は主に祈ります。明日アブがパロとその家臣とその民から離れます。ただパロは重ねて欺かないようにしてください。民が主に生贄を捧げに行けないようにしないでくださいと、ね、しっかりと言葉で釘を刺しておりますね。確かにモーセは私は主に祈りますと言います。きっとモーセがこのパロが言うことを聞いてくれて、実際に荒野に行かせてくれたのであれば、実際にパロのために祈るつもりだったんでしょう。ところがですね、パロはまたしても欺きます。結局、モーセが、まあ、未来の話ですけども、結局ですね、モーセが荒野の方に行ってパロのために祈るということは未来永劫ありませんでした。それはパロがもう幾度もその自分の言葉を翻して妥協を提示してきたり、あるいは欺いたり、ね、自分のために祈ってくれと口先で言っときながら、それを自分自身でひっくり返したりするから、だからモーセは結局未来永劫パロのために祈ることはありませんでした。モーセはこの時ですね、明日の今頃にはアブが消えておりますと言いました。で、実際に今度はモーセはパロのところから出て行って、今度は主に祈りました。すると主はモーセの願った通りにされましたので、その翌日アブはもうそのエジプトの地から離れて一匹も残らなかったとあります。これも本当にすごい奇跡ですね。もしイナゴの大群がこの横浜を襲って、明日の今頃イナゴは一匹もいないと、言葉で言ったとしたら、それはきっと人々は信じられないかもしれません。モーセはそれのようなことをしたんですね。で、しかも、カエルの災いの時はですね、モーセはまだ、パロにカエルを追い出してくれって言われた時、じゃあそういうふうにしましょうとは言ったんですけども、しかし主がその通りにされるということが、心配で分からなかったので、モーセは主に叫んだと、ね、12節の方にありますね。モーセは心配だったんですけども、しかし果たして主はモーセの祈った通りにカエルをその翌日すべて死に絶えさせてくださいました。で、今日の箇所では、30節、モーセはパロのところから出て主に祈ったと、ね、激しさが、半減して、主に祈るだけで主は答えてくださるという経験をしたんですね。あのカエルの災いの時にモーセの中の信頼が増し加わって、そして祈る時の心配の度合いが減ったんです。私たちも主と共に歩み続けるうちにですね、 主はしっかりと祈りを聞いてくださるお方、必要を満たしてくださるお方だということがだんだんですね、主と共に歩むうちに分かっていくんです。私も結構ですね、金銭的なことについて自分の貯金がどんどんなくなっていくうちは心配で心配だったんですけども、しかしいざなくなってからが本当に主の恵み深さ、主は必ず働き人の必要を備えてくださるのだということがですね、もう何ヶ月かすでに体験しておりますので、そのことに関する心配がなくなってきました。ハレルヤ。皆さんもですね、主と共に歩み、主に信頼して歩むのであれば、主は確かに皆さんに祈りを聞いてくださり、必要を満たしてくださるお方だということをだんだん分かって経験してきますと、このように何も断食祈祷とか、なんか激しい徹夜祈祷とかしなくても、主に信頼するだけで主は答えてくださるお方だということがだんだん分かってくるようになります。主は力強いお方です。主は私たち神の民を特別扱いしてくださるお方です。主は心固くなな自分中心なものに対しては災いを絶え間なく送るんですけれども、しかし主に信頼して主を心柔らかに主を受け入れる人たちには恵みを施して災いを避けて通らせるようにさせてくださるお方、そしてまた主はモーセの祈りに応えたように、主は御心にかなう祈りを聞いてくださるお方です。どうか皆さんは心をへり下って主の御前にいつも共に歩んで信頼して、そして祝福の歩みをしていく皆さんでありますように。イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、あなたは本当に良きお方です。しかし心を固くなにする者に対してはこのように災いに次ぐ災いが下ってしまいます。主よ、あなたは神の民を区別されるお方であることをこの災い以降示してくださいました。確かにこの世は、この日本は災いが降りかかっております。しかしその災いのうちにあってもこの教会を守ってくださったことを感謝いたします。神の民を、主よ、あなたは特別扱いされるお方です。どうか私たちはあなたに信頼して世と渡り合っていくことができますように。世は私たちに妥協案を提示してきました。パロはモーセに妥協案を提示してきましたけれども、しかしモーセはそれを御言葉を用いて断りました。神はこう仰せられたと、このエジプトの国ではなく荒野に3日のところに置いて礼拝を捧げようと、モーセは神の言葉を正確に伝えました。どうか私たちも正確に神の御言葉を伝えて、その妥協に欺かれることがありませんように。どうか今日一日生徒たちを守り養ってください。どうか生徒たちが今日一日仕事をする生徒もおり、また今日は休む生徒もおります。どうかそれぞれの手の技をあなたが祝福して守ってくださいますように。今日の御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。